瞳の独り言。この番組は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りいたします。
はい、桜が咲いてきたんやけど、
はい、
花粉症で
もう
ダメだわ。
今はあの杉が過ぎましてヒノキだそうで、
もう何でもいいけど、
何でもいいのか、
そこでもヒノキでも
何でも来いって、
何でもいいんやけど、
何でも来いってか。
ひどいわ、仕事にならへん
ねえ、うん、あの朝起きた時のあの目のかゆいのとくしゃみの連発と鼻水がズルズルズルズルズル
商品の上にドボドボドボ、
それはまずいやろ、売り物やのに。え、吹いたでしょ、
吹いたでしょ。
そうか、うん、そのあの毎年なんですけれどもね、うん、春のお彼岸というシーズンですよね。3月の20日過ぎぐらいから
もうすんだよ、
うんうん、でそのお彼岸のシーズンに合わせて東本願寺さんでは春の平和展っていうのをやらはるんですよ。春の法要だと、あのいわゆる本願寺さん、
はい、
総本山ですから、もう日本全国から観光バスと並んで退去して信徒さんが来はります。
はい、
その信徒さんが来た春の法要の時にいつもやってはるんですね、平和展っていうのを。で今年はね4月1日から4日までやってるんです。明日、まあ明日までなんですけれどもね。で特にあの毎年毎年何か変わったことがあるっていうことではないですけれども、やっぱし平和っていうのは繰り返し繰り返し大事だよ大事だよっていうことは力になるんだなっていうことを分かるような取り組みを毎年やってはるんですが、今年の展示会っていうのがね、あの春の法要の参拝ギャラリーっていうところでやってるんですけれども、そこでのあの展示のテーマ、
うん、
それがねちょっと珍しい。本願寺さんに、本願寺さんはいつもあの自分とこの信徒さんに戦争中どんなことがあったとか、どういうことを神の、仏さんの教えとして伝えたか、どういう講話をしたか、そのことによってお坊さんはどれだけ信徒さんに向かって要するに戦争協力させたかみたいな展示と、それに反対したお坊さんがいるよみたいな、そういうのが割とメインだったんですけれども、今年の展示会っていうのはね、あの船、徴用船
っていう、ああ、はいはいはい、
であのいわゆる軍艦じゃないんです、ね、
そうそう、
民間商船、
民間の船を借り上げるんじゃな、
うん、あの漁師さんの船まで含めて、うん、もう動けるものは全て使えって、うん、だからあの船長さんとかいわゆる乗組員、
うん、
船を動かした人たち、
うん、
彼らは軍人じゃないんですよね。
そうやね、
うん、軍用に徴用された人たち、うん、で船と丸ごと乗組員丸ごと軍事協力制っていうことで使われて、まあ乗せてるものは軍事物資であり、
うん、
ね、軍隊の関わる軍人さんであり兵隊さんでありっていう人たちだから当然攻撃を受けますよね。
受ける。
で皆さん亡くなります、
うん、
っていうことがこれだけあったんだ、日本中の船がこんなに使われたんだ、こんなに沈んだんだっていうのをこれでもかっていうほどあの日本地図の中にいっぱいあの船のマークつけてね、何人いた何隻沈んだみたいなことを一覧表にしはったんですよ。で本願寺さんでこういうの珍しいなと思って、やっぱりはまあ船の乗組員でも信徒さんは言い張るわけで、別にあのそれ自体はあ当たり前かみたいな見ててそう思ったんですけれども、テーマの取り上げ方はね、あの本願寺さんの中ではちょっと珍しいというのかね、あのあんまりないなと思って、であの本願寺さんは非戦の声明みたいのを出してはるんですよ。氷河無用、過ちを繰り返さないためにっていうことで、あのいわゆる兵隊も武器もいらない非戦決議っていうのをね、2015年にの文を出さはったんですけれども、その時に不戦決議、一番最初に非戦決議は2015年なんですが、不戦決議、戦わないぞっていう決議は1995年なんです。いわゆる戦後50年、50年ちゃうわ、45年だからやっぱ50年よな。戦後50年の時初めて。
不戦と非戦とどうちゃうの？
その時には不戦だったんでしょうね、
うん。
で、今は非戦なんです。で、大谷さんはそういうふうにして使い分けてはるのか、進化していったのか、ちょっとわからないんですけれども。長い間、戦った命を奪い合うようことを悲しみ、私たちに共に生きようと呼びかけておられます。この呼びかけに応じ、殺してはならぬ、殺さしめてはならぬ というブッダの言葉を如来の悲願と受け取り、改めてここに非戦の誓いを表明いたしますというのが2015年の非戦の誓い、決議ですね。で、1995年は不戦の決議だから、先の戦争ではこれだけの人たちが犠牲になったっていうことと同時に、私たちは過去において大日本帝国の名のもとに世界の人々、とりわけアジア諸国の人々に言語に絶する参加をもたらし、仏法の名を借りて将来ある青年たちを七におと赴かしめ、言い知れぬ苦難を強いたことを深く懺悔するものであります。この懺悔の思念を胸として、私たちは人間の命を軽んじ、他を抹殺して恥じることのない、すべての戦闘行為を否定し、さらに賜った信心の知恵をもって、宗門が犯した罪責を検証し、これらの惨事を未然に防止する努力を惜しまないことを決意して、ここに不戦の誓いを表明するものであります。っていうのが1995年の不戦の誓い、決議ですね。で、戦後50年を経た1995年6月、信州大谷派は人類の願いを不戦の誓いとして表明しました。私たちはこの決議の重みを再確認し、改めて平和の意味を問いたいと思います。決議より20年、戦争の悲惨さと愚かさに対する人々の感覚は風化してきています。この風化は現在も基地問題で苦しむ沖縄の人たちの心を向き合おうとせず、戦争に向かう状況を生み出そうとしています。私たち人間の生き様を憐れんで、国に地獄、餓鬼、畜生あらば、昇格を取らじ、と誓い、法蔵菩薩は浄土を建立されました。長い人類の歴史は人が人を殺し、傷つけ合う悲しみの連続でありました。如来の願心は自我、愛を正当化して賜った命を奪い合うことをいつ悲しみ、私たちに共に生きようと呼びかけております。で、今度は非戦の誓いになったんです。二度と戦わない、 戦ってはいけない、ただ戦わないぞではないっていうね。そういうふうにして大谷さんはずっと毎年毎年春のこの時期に非戦平和展、非戦の集い、不戦の集いみたいなことをして平和展をやってらっしゃる。今年はね、沢地久江さん、日本全国九条の会の呼びかけの一人でもありますけれどもね、この方はね、もう孫うことなき戦中派ですね。1930年生まれなので、昭和の5年差だそうで、87歳になります。当日、講演の中で おっしゃってましたけれどもね。で、今年の展示のテーマが先ほど言いました戦時徴用戦の話と、仰せなきことを仰せとして近代信州大谷派の戦争への歩み。あと、アレン・ネルソンさんっていう人が、いわゆるベトナム戦争で苦しんだ方なんですけれどね、それで戦争に協力して、自分はベトナムへアメリカ軍兵士として戦いに行って、枯葉剤の影響で自分がまあ、病気を持って、まあ最終的には亡くなられた方なんですけど、この方は九条の、日本国憲法九条を読んだ時に、こんな素晴らしい文章があって、これを憲法としている国がある。こんな素晴らしい国が世界にはあるんだっていうことに目が覚めて、九条を抱きしめてっていう本を書いたり、映像を残したりしてるからなんですけれども、この人の九条に対する思いっていうのもね、沢地久江さんと一緒に講演された方がおっしゃってらっしゃいました。で、九条があること自体が日本にとっては素晴らしい値打ちのあることなんだと、そういうふうにして、あなたは殺しは戦争に行くっていうことはどれだけ無駄なことなのかっていう、殺すっていうことは殺した人だけではなく、殺させた人々も全て犠牲になる、殺された人だけではない、殺した人もやっぱり戦争の犠牲者である、同じように苦しむっていうことをやっぱり言われてて、そういうことがやっぱり、仏教家としてというか宗教家として、本願寺さんが毎年繰り返し繰り返し、これでもかっていうほど、主催してらっしゃる側にしてみたら、まだ言わなきゃいけないかという思いもあると思うんですけれども、やっぱり宗教家として命を大事にする、人が人を殺すことはどれだけ愚かしいことかっていうこと、毎年自分のところの信徒さんを中心とした 一般参加誰でも受け付けてくれる展示会なのでね、あのトトトと言ってこんにちはしたら入れますので行って見てきてほしいと思います。あのもうね日があの終わってしまいましたので何とも言えないですけども、来年もありますから、どうぞ4月の1日ぐらいになったら本願寺さん覗いてみてください。やってると思いますので、でそういうことであの春の法要もあの終わりましたけれども、お知らせが一つと、あともう一つね、あの私が所属している平和友の会の顧問です安西育郎先生がね、喜寿記念、喜寿っていくつか
77
ですよね、うんうん、でこの方は絵も描かれるんです。いわゆる絵手紙っていうものを描かれるんですけど、安西育郎絵手紙展、科学者平和活動家文人画家ということで喜寿記念に個展をされます。で4月の16日から4月の23日まで上京区の河原町通り今出川下がる河原町時は、あ、違う、東急ビル1階の、なんて言うんだろう、JARFO 京都画廊っていうところで、この1週間だけやってます。11時から6時までです。で、これも入場無料のようですので、どうぞ皆さん行ってみてください。無給です。うまくいけば安西先生の顔が見れる。あんまり関係ないかな。
関係ないな。
うん。裏のね、安西先生のメッセージが面白いです。皆様、困った困った。記事の記念に絵手紙展を開くとやら、原発、平和、様々な問題に取り組みながら、折に触れて書いた絵手紙は1000通を超えますが、何しろお手紙ですから、手元にはありません。慌てて貸していただもらいました。いろいろあるなぁと。水教な科学者の古典的通信手段をお楽しみください。もしかすると面白いかも。ということで安西先生のメール、連絡も来てますのでね。ぜひぜひ、ちょっとほっこりしながら、おー、怒りのポイントはここか、みたいなのも見ながら。で、すごく味のある絵と文字とコラボレーションがなかなか素晴らしいので。うん、やっぱりね、うん、イラストが書いてあると手紙って楽しいじゃないですか。ただ字面がこう、
そうやな、
今なんせメールとね、ワープロさんの時期なのでね、手書きの字ってほとんど見ないじゃないですか、公式の文章特に。
ないね。
ね。うん、指針でもみんな興味年賀状ですら、ワープロちゃんで、
そうや、
ちゃちゃちゃっと打って、なんか江戸のイラストみたいなペッて貼り付けたら終わり、みたいな。まあ、可愛いっちゃ可愛いし、読みやすいっちゃ読みやすいんですけれども、個性はないですよね、うん、まあ、そういう意味では絵手紙展、たまには春のひととき、ほっこりしながら住むのするのもいいじゃないかと思います。あともう一つ、平和友の会の所属してます、所属してるとか活動してます、立命館の国際平和ミュージアムの企画展のお知らせです。熟乱セカンドメディア資料室へのお誘いということで、1日の土曜日からもやってます。5月28日の日曜日まで立命館大学国際平和ミュージアム2階ミニ企画展示室、9時半から4時半までです。休館日は月曜日です。入館料が大人400円、中高生300円、小学生200円ということで、国際平和メディア資料室の魅力という展示です。私たちは普段便利で早くてたくさんの情報に触れられるインターネットに頼りがちですが、メディア資料室ではたくさんの書籍や大正昭和発行の雑誌など実際に手に取って見ることができます。そういう展示をねやっていますので、どうぞご覧ください。この番組は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りしました。